影さんのナンクルウィークリー。皆さん、おはようございます。毎週火曜日の朝8時から30分間、心と体の健康フィットネスを爽やかに元気いっぱいにお届けしています。私はあなたの風になる、そして光になる動くパワースポットこと、おかげ由美子です。この番組、おかげさんのナンクルウィークリーは、心と体にフィットネスを、生き生きのびのび健康にをテーマにした30分間の番組です。さあ、皆さんどうですか？年が明けて2週間ほど経ちましたが、もうだいぶ新しい年になれましたか？時間はあっという間に過ぎていきますから、毎日ね、日々を大切にしていきたいですね。今日はですね、2022年最初のゲスト、お二人もお迎えしています。このお二人はどんなことをこの新年神様にお願いしたのかな、後ほど聞いてみたいと思います。この番組はご縁応援貢献をテーマに、夢ある番組をお届けする夢の種放送局、大阪スタジオからお送りいたします。さあ、ということで、新年はめでたくもお二人のゲストということですので、早速お呼びしたいと思いますね。浅田さん。
はい。
杉山さん。
はい。
はい、明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。
本年もよろしくお願いします。
お願いいたします。
お願いいたします。
はい、まあ、ということでね、まあ、穏やかな新年だったんじゃないかなと思いますが、まあね、あの年末からずっとこうね、感染者もちょっとこうね、あの減少して、なんか少しこう呼吸もしやすい感じだったかと思うんですが、今回ね、まあ、浅田さんとこう杉山さん、お二人も私呼んでしまったのはちょっと理由があるんですが、これはちょっと後からお話ししたいと思うんですね。で、お二人とも、指導歴も長くて、ちょうど年齢も私と同世代ということで、まあなんか60代のこう女子会トークって感じで今日はなるかと思うんですが、ちょっと、はい、杉山さんから今どんな活動してるかお聞きしたいと思います。杉山さん、説明してもらっていいですか？
はい、私は静岡県の御殿場っていうところに住んでいるんですけれども、普段は運動指導一般ですね、産後のお母さんから高齢者まで運動全般に指導しています。それと、スタジオが、ピラティスのスタジオが、自分のスタジオがありますので、そこでプライベートな、レッスンをしています。
はい。もう、御殿場って私も何回か行ったことがあるんですけれどもね、アウトレットもあるしね。何よりも富士山がね、とってもこう、綺麗に見えるね、最高のなんか、パワースポットですよね。
そうですね。ね、毎年、元旦は富士山の写真を朝、撮りに行きますので、
はい、
今年も撮ってきました。
あ、そうなんです、そうなんですよ。 Facebook にね、いつも載せてあるのでね、私もそれにこう手を合わせるというね感じですね。はい、さあさあ、それではね、浅田さん、はい、浅田さんは神奈川県ですよね。今どんな活動されてますか？
はい、はい、神奈川県厚木市の公民館、スポーツセンター、自治会館などで、女性の50代から80代の方々に、健康体操のような、はい、脳トレをしたり、ストレッチをしたり、簡単なエアロビクスをしたりしています。
はい、ありがとうございます。ね、私も厚木に何回か行ったことあります。厚木って基地とかがある。
厚木市にはないんです。
あ、そうなんですか。
はい、
はいはいはい。厚木の方にあるね、スポーツクラブに何回かお邪魔したことが、はい、実はあるんですけれども、はい、まあ、お二人とも静岡と神奈川ということで比較的ね、こう近い場所ではありますが、まあ、そもそも、まあ、私と同世代なんですが、ちょっとこんな過去のことを聞いちゃっていいですかね。どうしてこの仕事をやろうと思われたんですか？杉山さんから聞いていいですか？
私、お産した後に運動したくて、それでエアロビクスのサークルに入ったのが始まりなんですけれども、それがものすごく楽しくって、でもう通い出して、もともと中学高校体操部だったので機械体操をやっていたんですけどね。で、インストラクターになったらとかって勧められて、その時はそんなにいやいや、やらないやらないって言いつつも、ちょっとやってみたくなって そこからが始まりですね。
そうなんですね。はい、じゃあ、まあ、もともとそのやっぱ運動っていうかスポーツに、まあまあ、ちょうど成長期にねそれをこう身につけたっていうのはすごい良かったですよね。
そうですね。
出産とともに体すごい変わりますもんね。
そうですね。あとは何だろう、やっぱストレスかな、育児のストレスはい、はい、何か解放されたかったんだと思う。
でエアロビクスでカーって感じですもんね。
う
ん、
そうです、うん、本当に楽しかったです。
わかります、わかります。え、浅田さんは何をきっかけにこの仕事をされたんですか？
はい、私は普通に会社員だったんですが、うん、プランタン銀座というところに、
知ってる知ってる、
一番上の階にダンススタジオシルビーバルタンダンススタジオというのができまして、はい、同期の女の子に一緒に行こうよって誘われて、うん、はい、それでエアロビクスにはまりました。はい、でその後普通の専業主婦になって、うん、子供が小学校に上がった時にママ友に、うん、この公民館でエアロビクスやってるからやらないって誘われて、うん、生徒で入りましたら、はい、それを指導なさっている先生が、うん、神奈川県で指導者になる研修があるから、うん、行かないかと言われて、うん、それがきっかけです。
そうなんですね。じゃあ2人ともちょっと似てますね。なんかやっぱりその、うん、ね、ママさんね、あのママになってからまあ、エアロビクスをさらにっていう、でそこから生徒さんだったところから指導者さんになったってことですから、こうね、
そうですね、似てます ね、
はい、ね、今初めて聞いてびっくりしましたね。はい、私は全然エアロビクスはやる気がなかった人なのでね。あ、そうなんですよ。なんかまさかこう60過ぎでもやってるとは思いませんでした。そうなんですね。まあまあ、じゃあそんなね、こう似たようなお二人で、まあ、私たちね、こう同世代っていうことで、何でしょうかね、こう時代がなんかエアロビクスと共にあって、でなんかね、そこになんかこう女性としてストレスも解消できたり自己表現ができたりとか、なんかこう社会参画、なんか人々の健康とかに寄り添うとか、なんかそういうところに、まあ、入れたのかなと思うんですけど、まあ、お二人を見ていてすごく勉強熱心だし、よくね、自己研鑽されてるなって思うんですけど、ちょっと昨年を思い出してほしいんですが、まあ、昨年、まあ、一昨年から、まあ、コロナがやっぱりあって、やっぱこう教室とかいろいろクローズになりましたか？杉山さんのとこどうでした？
そうですね、緊急事態宣言が出た時には、うん、全部クローズになりました、うん、なので急に暇になっちゃってどうしたらいいんだろうってか、どうしようっていう感じでしたね。う
ん、あ、その時スタジオも閉められたんですか？
スタジオは開けてました。それでも来たいっていうお客さんがいたので、で、プライベートだし密にはならないので、うん、まあ、一応消毒していただいて、熱測り、マスクしていただいてやりました。
うん、はい、でもちょっとね、そういうふうに、まあ、他の教室とかなかなか難しくてもね、そのプライベートセッションルームが運営できたっていうのはちょっと救われましたね。
そうですね、うん、その点では気持ち的にもすごく救われました。
うんうん、そうだね、もう、はい、ね、10やってたのが一気にゼロってなるとちょっとね、うんうん、逆にでも浅田さんはどうだったんですか？
はい、公共の施設をお借りしていますので、うんうん、全部クローズでした。
うわ、全部になっちゃったってこと
ですね。はい、そうですね。
だからその間 の自分のこうマインドっていうか、
はい、
気持ちはどういうふうに持たせた
のか。それはおかげ先生のおかげで、
私
生き延び協会のオンラインレッスンで体を衰えさせないようにと、はい、一生懸命こうキープキープを心がけていました。
まあそうですね、本当にこのコロナのおかげと言ったらいいのかどうか分かんないですけど、こういうオンラインでね、集うことができたりとか、もう浅田さんもすっごい熱心にね、こうレッスン受けてくださって、 もういつも笑顔でね、私たちがこう励まされるっていう感じだったんですが、まあまあ、じゃあこう普段と違ったじゃないですか、こうコロナ禍でちょっと仕事が少なくなったり、暇が急にできちゃったりとか、なんかこうそんな時に何か新しく取り組んだこととかってあります？杉山さんとかどうですか？
私はもう家の片付けですね。もう
やっぱり
ずっと気になっていて、うち両親と同居していたので、夫の両親とね、で、夫の両親はもう亡くなって10年以上経つんですけれど、その両親が使ってたものが、もうそっくりそのまま残ってたんで、もうこれを何とかしなきゃっていうのがずっとあったんですよ。思いの中に、気持ちの中に。だからもうこれやるしかない。今、全部終わってない、今でも終わってないんですけど、片付けました、とにかく。
そうですよね。私も結構やりましたね。で、なんかまとまったそういうなんかこうちょっと時間がないとちょこちょこではできないんですよね。
そう
そう
なん
で
です す。本当にでき
ね。
ないですね。
そうで、そこになんかいろんな、私も実家をこうもう2、3年前に片付けたんですけれども、なんかやっぱりこう匂いとかで、匂いから来る思い出とか、なんかありますよね。なんか独
わ
特
かります。
のね。で、まあまあそれはこうある程度処分をするにしても、ザーッとはいけないので ちょっとね、心を整理しながらっていう時間がちょっと余裕がないとできないですよね。
そうですね。
少しすっきりしましたか？
だいぶすっきりして、まだまだまだ片付けたいんですけど、大きなものが残っているので、大きなものが片付けば相当すっきりすると思います。
もうそうですね。私も、もうありとあらゆるこう古着屋さんに回って、結構引き取ってくれますね。
本当そうです。息子
ね、え、
さんは。
こんなんでもなんか何円とかなんだけど売れちゃうんだみたいな、結構驚きでしたね。浅田さんはどうでしたか、このそのちょっとポカッと空いた時間の中で何かこう取り組みました？
アレクサンダーテクニックと解剖学を合わせたレッスンをしてくださる先生がいらして、その先生のオンラインレッスンをたくさん受けました。
お、すごい。面白かったで
10
すか？
年。
面白かったんですか？
もう勉強になって、目から鱗がボロボロボロボロとたくさん落ちました。
浅田さんでもなんかアレクサンダーテクニックちょっとやってたんですよね。
前からカルチャーセンターで月2回受けていたんですが、
そうなんだ。
その方は、解剖学についてはあまりお話はなさらなかったので、今度、今も習っている先生は、それを結びつけてくださる方なので、とても勉強になって、体の使い方が変わりました。
そうなんですね。使い方がこう変わってどうなりましたか？
無駄な緊張が抜けました。
すごい。そうですよね。私も4年間ぐらいアレクサンダーをこう学んでた時期があるんですけれども、なんか自由になれますね、自分が。本当に自分で自分を縛ってるんだなってことに気づきますよね。私でもね、杉山さん見てるとなんか本当にいつも自然体だなって思うんですけど。
そうですか？
言われません？
いや、あんまり言われないんですけど、もう頑張るのやめとくよとか。
頑張るのね、もういいね。
そう、もう頑張らなくていいかなって。
なんとなくがいいよね。
そうなんですか？もうなんとなく、本当に、そうです。まさにそうです。
ね、
もう、
なんと
なな る
く。
ようになるみたいな感じ。なんとかしようって思わなくなりましたね。
でも、それってやっぱりなんか若さの象徴かもしれないね。私も人と競争するの割と苦手で、だけど自分 には負けたくないので、なんていうの、自分で言ったにもかかわらずここでやめるなんてって、こう、なんですかね、こう自分に負けちゃうのがちょっと嫌な性格で。そんなことないですか、杉山さんとかも。
いやー、もう自分にも負けますよ。どんどん
負
負け。
け 受け入れちゃう、受け入れちゃう、受け
受け入れます。
入れ、私もうちょっとじゃあ修行します。そうか、まだちょっと杉山さんに追いつくに私はもうちょっと修行が必要だ。そうなんですよ。人がね、なんかあの人に負けたくないとか、そんなのはね、もう若い頃からあんまり思ったこともないタイプ。
わかり
マイ
ます。
ペース、すごいマイペースなタイプなんだけど、なんか自分はこう、なんか自分の中でやらないとちょっと気が済まないところがあってね、まあそれでちょっと鼻が膨らんじゃうっていう。まあね、そのアレキサンダーって本当にそうですよね。なんかこう、こう無意識に入っちゃう、こう緊張をね、こうふわっとこう、なんだろう、とろけるように解放させてくれますね。浅田さんはじゃあ、なんかこう自分がすごいそういう緊張しいだみたいなことがあったんですか？
見かけとだいぶ違いまして、やたらと余計に情報を受け取ってしまう気質なんですね。音でも光でも匂いでも人の表情一つでも全部受け取りすぎで、自分が過敏に反応して自分でこう苦しめている感じだったんですけど、それがだいぶそれに気づきました。
まあ、いい意味ではこうすごく感受性が高いっていうことになりますよね。で、まあ、感じ取ったものをどれを取り入れるかっていうのはこう自分で、ね、決めたらいいってこ
そう
と
です
だと思
ね。
うんですけどね。やっぱり捨てる勇気ですかね、これ
そう
ね。
です。
や
そう
っ
で
ぱ
す。
り情報の断捨離。
全部受け取らなくてもいい。選べるんだ。
そうですね。もうほら、杉山さんが家をお片付けしたように。ね、やっぱこう捨てるっていうのがキーワードかもしれませんね。なるほど。まあそういうふうにお二人ともね、なんかこう昨年はそういう過ごし方をされたってことなんですが、まあなぜ今日ね、このお二人なのかっていうとね、もともとお二人そんなにお知り合いではなくって、ある、私がやったオンラインの言葉のワーク、オンラインレッスンっていうところに参加してくださってね、でお二人出会ったってことなんですが、その言葉ってなかなかこうフィットネスであったり、健康づくりの運動指導者の方、まあ、大事だとは分かっていても、そのためのレッスンに私来るかなってこう正直思ってたんですけど、なんかその来るきっかけとかなんかあったんですかね。杉山さんどうですかね。
やっぱりまあ、いつもこう指導をしながら、こう何気に喋っている言葉が、自分はいいと思ってね、喋っていても、やっぱり取る側にとっては違ったりとかあるだろうし、もう少しこう、自分の、まさに語彙力をね、たくさんこう、身につけて豊富にしたいなと思って参加しました。
まあ、私は杉山さんを見てるとね、まあ、ちょっとこの「夢の種」の放送では声だけなんですけど、杉山さんのこう、何ですか、存在というかね、立ち居振る舞いとか、こう、こうふわっとこう笑った時のね、笑顔とかの包まれ感がこう半端なくいいなっていつも思
あり
っ
がと
て
うご
るん
ざ
で
い
すよね。そう、なんかもう、なんかこう、いるだけで、まあ、プレゼンスって言ったらいいのかな、その存在感っていうのかな、まあ、それとやっぱりこうビジュアル的なものとか、そこにさらにね、いわゆる言葉っていう、なんか最強ですよね。なんかこう学んでみて、自分でこう何か気づくことありましたか？
そうですね。やっぱりもっとこう、いろんな表現の仕方があるなっていうのを感じたのと、それから本当に対義語とかね、ちょっとワークしましたよね。で、あれが自分でこう書けるものと全然わからないものがあって、で、わからないのはこう辞書で調べたりするのがすごく面白かったので、まだまだこう知らない言葉っていっぱいあるなっていうふうに感じたのと、何かこうわかんない言葉がこう キャッチすると意味を調べたくなりました。この意味どういう言葉の意味なんだろうって言って、
そうですよね、うん、それすっごいこのやっぱりその言葉に繊細になるっていうかね、うんうん、もうそれがもう語彙力を高めるもう一番だと思うので、うん、すごいな本当か、そっかそっか。じゃあ浅田さんどうでした、その言葉のワークを学んでみて。
はい、若木先生の謎
謎私
わかりました。
なんですか
もうずっと前からどうしておかげ先生のレッスンはこんなに分かりやすいのだろう、スーッと入ってくるんだろう、ずっと考えていたんです。
そうなんですか。
はい、で、もうその謎を解きたい、私もそうなりたいって思っていたので、
はい、もうなんか今ねお尻がムズムズムズってしてきました新年早々そんなこうなんかこう図に乗っちゃいそうです私浅田さん自身はなんかその少しこう言葉のワークを学んでみてなんかこう変わりました、はい、なんか自分自身、
はい、もっとシンプルにするんだ、うん、それが一番生徒さんにスーッと残るんだ、うん、ということがよく分かりました。
そうですね、でも分かります。私もあの30代40代の時はもう弾丸トークしてましたね。いっぱい言いたくってしょうがなくって、
そうなんです。
もうそうどっかで勉強してきたらもうそれ全部言ってあげたくって、
そうなんです。
もう今から考えたら中華料理と洋食と和食を全部食べさせてたみたいなね
その例えいいですね。
そうそうそう、はい、今はもうなんか諦めて今日はなんか和食の中でも焼き魚だけでいいかなって、ね、だいぶ諦める、まあ、ここでもやっぱこう捨てるというかね、
はい、
チョイスするっていうことがね私も年齢とともにちょっとできるようになりましたけどまあでも2人と過ごしたねその時間私もすごく楽しかったですね。すごくお二人とも変化がこういっぱいあってよかったなって思います。
ありがとうございます。
年末にねそういうお付き合いをさせてもらいましたけど今年ですよ、いよいよ今年寅年っていうことで、うん、知ってます、水の絵の寅年って。私干支のことそんなに詳しくはなかったんですけれども、うん、干支の中にもそのなんか寅年、ネズミ年とだけじゃなくてそれにいろんな寅がこうくっついてるんですね、うん、土の絵の虎とかね、うんうん、そうそう、でその水の絵の虎っていうのがなんかどうやらこう調べてみると、うん、厳しい冬の時代を過ぎて、
うん、
そうそうそう、でこうなんかこう虎っていうのはこうなんていうか新しいものがこう芽吹いてくるとか、うん、そしてなんかこう正義感が強いとかなんかそういうようななんかイメージがあるらしくて、うん、なんかいよいよなんかこう春の兆しが見えてくるっていう、うん、なんかその干支のにまつわる意味があるらしくて、うん、なんかこうそのねコロナの冬の時代がね少しこう収束に向かってなんか新たなこうフィットネスの芽吹きがこう芽吹いてくるというかね、うん、といいなって私なんか思ってるんですけど、うん、なんかこうお二人はなんか今年2022年なんかこういうことをしたいとかこういう年にしようとかなんか思うことあるんですかね。杉山さんとかどうなんですかね、
うん、私本当に毎年、うん、どうしたいとかって思わなくてすいません。
もうそこもなんとなくってやつですか
本当にどうにかしたいって思わないんですよ。
どうにかしたいもうそれね千人の域に行ってます
なのでなんかその今ねおかげ先生が言ってくださったね、水の上の虎ってね、うん、いうのを聞いて、あ、そうなんだ、いいなっていう感じで、なんかじゃあどんな年にしたいんじゃなくて、どんな年になるかな、ウキウキとかっていう感じなんです。
うん、もうすごいな、もう、なんか私なんかまだちょっと欲があって。捨てられてないなもう杉山さんに習いますって感じです
ただ自分に甘いだけですから。
いやいやいやいや、
それもう一番もうなんかこうてっぺんですよね。もうそうなんか本当にこうやっぱ広くこうねみんなを包んでくれる、ね、そんな感じがしますね。じゃあまだ浅田さん私と一緒にこうもがいくってくれる年代かな。
はい、はい、はい、もがきたいと思います。
はい、浅田さんどうなんですか、今年はどうしたいですか。は
い、去年いろいろ勉強した、ことを、今年もますますブラッシュアップして、それこそ本当にさっきのお話でも出ましたけど芽が出て、はい、学んだのは土の中を耕したっていう感じですから、はい、芽を出して花を咲かせたら、咲かせられたらいいなと思います。
すごいですね、比喩表現バッチリじゃないですか。もうコロナの時代は土を耕す時代だったっていうことね、いろいろこう掘り起こして、確かにそうですよね。自分のまあちょっと今まで歩んできたことをちょっと振り返ってみたりとか、私も結構アルバムをだいぶ整理したんですけれども、はい、で写真もこんなに置いとく必要ないなと思って、結構思い切って捨てて、どうしても大切にしたい写真はねスキャンをして、はい、データ化少ししましたね。なんかそうすると何でしょうね、こうちょっとこう肩の力が抜けてくるっていうか、こう楽になってくるっていうか、ね、杉山さんなんかもお父さんお母さんのまあ思い出もねこうセレクトして整理されたんですが、だいぶ肩の力が抜けましたかね。
そう、まだまだですけど、まあね、やれればもうちょっとすっきりするかなとか、その後やりたいことももしかしたら出てくるかもしれない。
出てくるかもね、すいませんね。そうですね、はい、私もそうですね、まあ実家の整理はもうだいぶ前にしたので、で結構自分のこのね生活の周りも整理しましたね。もう結婚以来ずっと置いてた食器とかね。
ありますあります。
あるじゃないですか、引き出物でも。
あります。お嫁に来た時に持ってきた食器が。
もう
着物、これどうしようかな。
着物とかもしつけ糸のまんま置いてあるんですね。もうその辺もだいぶ整理しました。はい、まあ、ということで私たちこう同世代なのでね、なんかいろんな意味でこうやっぱり60年以上こう生きてくると、これから先の人生も限られてくると思うんだけど、なんかすごく大切にこうやっぱりこう貴重な時間をこう過ごしていきたいなってやっぱり思いますよね。でまだまだ元気だから自分で自由にそれをこうチョイスできる力があるってことなので、まあ、これをこう少しでもね伸ばしていけたらななんて思います。はい、じゃあ杉山さん今年もなんとなくみんなをこう包んでいただくということでよろしくお願いします。
はい、こちらこそよろしくお願いします。
はい、浅田さん耕したこうね畑にしっかりと
種を植えて、はい、お水もあげて、
はい、花を咲かせてくださいね。はい、
ありがとうございます。
はい、今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、もうなんかちょっとねこのまま行くとはっちゃけた女子会トークにね進んでしまいそうなので、今日はこれでね、お二人とは終わりにしたいと思います。さあ皆さんもどうですか、新年何か自分の中でこうやっていこうと思うことが見つかってるのかな。はい、今年一緒に頑張っていきましょうね。それでは皆さん今日も一日元気よくいってらっしゃい。